はいさーい、沖縄のミープルくんやいびーん。
はいたーい、沖縄のハックンやいびーん。
カチャラジ第16回でございます。
よっ、パチパチパチパチパチ
14回15回とですね、ゲストの方に、お越しをいただきまして、
はい、
撮ったわけですが、今回は我々2人でお話をしていこうかと思います、う
ん、はい、通常業務ですな、はい、
通常回ですね、
はい、通常回
第14回では、ホッサンマルさん、ホゲラジの2人をお招きしてのゲスト回、うん、で、まあ、うん、第15回は寒がりやすこさんと、まあ、ボードゲームを作るっていうお話もしながらですね、はい、
うんうん、
お話をしてきましたが、すごいですね、はい、なんかどんどんゲストの方も出てきて、なんかラジオっぽいですね、うん、
そうだね、なんかすごくないですか？
すごいよね。
20回手前で結構、うんうん、なんていうのかな、まあ、横のつながりも結構できたし、
うんうん、
そのなんだろう、まあ、ボードゲーム遊ぶ機会もね、うん、段違いに増えたし、
増えた。
なんかね、気がついたら作っちゃうっていう。ね、作る側に片足突っ込んでるというちょっと怖い、怖いですよ。嬉しいけど、嬉しいけどね。
だいぶね、こう、うんうん、いろんな世界を開いていってる我々ですが、
うんうん、
はい、第16回はね、ちょっと箸休めと言いますか。
あ、そうね。
通常回で、はい、行きたいと思います。
はい。
はい、はい、でですね、ちょっと、レターの方を、いただいておりまして、
なんぬ、はい、嬉しい、わー、
紹介させていただきたいと思います。
はい
はい、ホッサンからです。
お、カチャラジネームホッサン、
カチャラジネーム、あ、いいね、カチャラジネームっていいね、はい、カチャラジネームホッサンさん、ホッサンからです。
はい、
カチャラジのお二人、ハイサイ、
ハイサイ、
先日のコラボでは大変お世話になりました。改めてありがとうございました。
いやー、こちらこそ。
15回はまたのコラボ会ということで、やすこさんのゲーム遍歴から一緒に作られているゲームの話、はっくんさんの強さが爆発していたゲームを遊ぼうのコーナーまで聞き応えある内容特に今作ってるゲームの内容は隠さずオープンにして、より良いものを作りたいというやすこさんの心意気ある発言、言葉に、グッとくるものがありました、
うんうん、
カチャラジを聞いて沖縄事情の解像度が上がった状態で台風のゲーム遊べたらきっと楽しいと思うので、完成心待ちにしておりますということで、
うわー嬉しいね、
いただきました。ホさん、ありがとうございます。い
やー、ありがとうございます。
めっちゃ毎回聞いていただいてね、本当ありがたいなと。本当ですよ、
ありがとうございます。
このね、台風のゲームもちょ、タイトルの方決めたいよね。タイトル決めるとね。
タイトル、でもタイトル結構センシティブじゃん。なんかちょっと、いや、すごい楽しいんだけど、
うんうん、
タイトルどうしようみたいな。
確かにね。
勝手に心配してた。
なんかね、毎回ね、台風のゲームって呼んでるから。
そう、台風のゲームかユニオンとかって、ね、そうそうそうそう、勝手に呼んで
る。そうそうそう。呼び方がね、決まってないからね。
そうなんだよな。
まあ、ちょっとね、タイトルも決めたいところではありますが、はい、
うんうん、
ね、いろいろとアイディアがどんどんこう、まあね、こんなのを作ってみようかなみたいなのも出てきておりまして、
うんうん、
はい、ちょっとね、やすこさんともしっかり詰めて、まあ、その前にちょっと僕の方でゲームシステムとか、うんうん、ある程度形にした上でちょっと詰めれたらいいなと思ってるので、
うん、
ぜひね。ゲーム間に間に合うように、8月中にはテストプレイとかもできるようにしておきたいね。
おー、はい、ワクワク。
ぜひ、
いやー、そうね。
楽しみにしていただければと思います。
ね、うん、本当ですよ、楽しみにします。
はい、またね、なんか、うん、カチャラジが始まって、
うん、
その、リスナーの皆さん、まあ、ライブとかでも来ていただいてるんですけど、
うんうん、
なんか 本当にあのホッサンが言ってたように沖縄の解像度上がってきてる感あるよね。
あのそうなんだよ、なんかどんどんみんなさあのなんだっけあのハイサイ、まあ、ハイサイはまあ、うんうんうん、もう定着してるし、
うんうん、
なんかね四択ソウルバーとか言うのしなんかクイズで四択、うんうんうん、じゃ あのクイズ四択ですって四択ソウルバーみたいななんかどこからともなく聞こえてきたなんか嬉しいですね。
本当にね、あの綿やみとかね。
あ、そうそうそうそう。なんかみんな覚えてくれてて、
本当本当。
あの普通に嬉しいというか。
うんうんうん、ねすごいみんななんか沖縄の方言も覚えてくれたり、沖縄ね、うん、A&W とかもね。
そうそうそう、エンダーガールとか、うんうんうん、あとなんか喋れば喋るほどあの最初あの沖縄いいねってあの言ってくれた、
うんうん、
あのバッシーさんが、
うんうん、
え沖縄住みにくい、沖縄住みにくい怖いみたいなあのなんていうの、どんどんこのリゾート地っていうなんかちょっとキラキラしたイメージがあの、
ね、
どん、
う
んうん、あのベリッと剥がれてあのリアルな沖縄の話をしているので沖縄は住みづらい言ってくれるのがなんかねちょっと嬉しいというか
いいのかな、ネガキャンになっちゃってるところはあるけどね
いやでもなんかまあこれちょっとなんか突っ込んだ話になっちゃうけど、
うん、
もちろんリゾート地だったらさ我々もさ、うんうん、あの、うん、なんつうのかな、癒されるはずやん。
そうだね、
リゾート地だ、海だみたいな、うん、なんか海、山、自然みたいな、
うんうん、
とこだったらなんかのんびりできるけど、なんかどんどん近代化してってさ、この、うん、ビーチが綺麗なところにはもうあのホテルがドーンって立って、ホテルに入らないとビーチ行けませんとか、
あ
普通にあの仕事するにはなんか那覇のあのビル街みたいなところに行かないと仕事がありませんみたいな、自然に触れられないみたいな、
うん、なるほどね、確かにね、うん、
癒しとはみたいな
まあでもやっぱその旅行で来る人とかっていうのはやっぱこの非日常というかね、そういうのを味わえるけど、うんうん、まあ、我々はねそれが日常としてあるから、
うん、そうそうそう、
まあ、やっぱね
意外と、うん、
リゾートで楽しむには金がいりますからね
そうなんですね、いやそうなんですよ、
そうなんだよね、
うん、
でも海とかはね、もちろんタダではあるんだけれども。
そうだね。
うん、いやー、でも、我々も、
うん、チャタンのビーチとか、うん。
せっかく沖縄に住んでるからね、沖縄楽しんだ方がいい。
う
ん、
そうですよ、うん。そうです。今年はもう海に行こうって自分は思っているので。
うんうんうん。でね、うん、あの、ぜひ沖縄の、あの観光地とかですね、うんうん、ぜひあの、レターの方で教えていただきたいなと。うんうん、
あ、逆に
地元民わかんないん
で
教えてもらおう、レターで。
オッケーあ、ここ有名なんだみたいな近所だみたいな
だって国際通りって言ってもさ、あの、うんうん、どこ見たらいいかとかって正直わかんないじゃん。
確かに。
逆に旅行に来た人の方が詳しい可能性もある。
うん、あ、そうだね。確かにそうだわ。あの、うんうん、私の、あの、個人のスタイフのライブの方でも、うんうん、あの、沖縄大好きですっていう、あの、リスナーさんがいらっしゃって、
うんうんうん、
あの、国際通りの、なんだっけな、島唄居酒屋みたいなのがあって、そこが最高なんだよって言ってくれてたんですよ。
うんうんうん、
まずそんな居酒屋あったのってい
う
気づきもあり、
うん
うん、なんかこの、まあ、国際通りにもそのね島歌居酒屋が何店舗かあって、
うんうん、
でこっちよりは A 店よりは B 店の方がいいみたいな、なんかそういう情報はなんかね、あの観光者が詳しいので
確かに知らなかった、
うん、そうそうそう、うん、あ、いつもあの素通りしてボードゲカフェに行くときに見るあのお店ってそうなんだみたいな。
そうなんだ。
そうです。
確かにそんなお店行ったことないもんな。 面白いんかな。
まず飲まんないよね。あの飲めない。あ、なんて言えばいいんだろう。
うんうん。ね、国際ルールで飲まないよね。基本的に。
そうね。自分も一回だけ友達ともう那覇で飲むぞっつってホテルも取ってから、うん、あの国際通りの居酒屋は行ったけど、うん、でもそんぐらいしないとさ。
そうだよね。
そうなんだよ。
うんうんうん。なのでね、ぜひ沖縄の観光地教えてください。はい、
という逆輸入ね。
そうそう、逆輸入。もう一個ですね、ちょっと私の個人のお話になるんですけれども、
はい、
以前にですね、X の方で、私がとある投稿をしましてですね、それが大バズりしておりまして、
なんと、
それがですね、ダイソーのディスプレイドームという、まあ、ミニチュアだったり、飾るディスプレイドームがですね、
うんうん、
ダイスカップにしたらめちゃめちゃいいっていうのを、
うん、
投稿したところですね、
うん、
なんと20万視聴
すげ
ーの1678いいね、
うわ素晴らしい、
518リポスト
うわ
されまして、
なんだって
大バズりしたんです。
大バズりですなこれはバズったと言っていいんじゃない。
うん、1000超えたらね、
うん、1000超えたら、
うん、大バズりでしょう。
いやもうこれはもうちょっと一個言わせていただきたい。
はい
私は個人的にもう17年ぐらい X ツイッターやってるんだ、やってたんだけど、
うん
なんかその中で1回だけなんかこう鶏の写真で、
うんうん、
まあ1000いいねぐらい、
あすごいじゃん、
ってことあったんだけど、うん、でもこれってあれだよ、なんか十何年みたいな、うん、積み重ねがあってたまたまバズったけど、なんかミプルくんのあのアカウントってなんか動き出したのここ半年とかじゃん、
4月ぐらいかな
とかすごいなと思って、あのなんていうの、あのダッシュ感がすごいなと思って。
そうだね、いやいや、
もうバズった、
これはもうたまたまですよ
あなるほど、
うん、ね、僕がダイスカップをガシャガシャ振ってる動画が20万回見られたっていう、
うんうん、でなんか返信の方にもなんか、
うんうんうん、
なんか似たようなやつで作ってみましたみたいなね、
うんうんうん、
反応があったり、
そうそうそうそう、
うん、
なんかねとっても受けが良くてですね。
そうそうそうそう。うん、これは、
うん、
なんかあれじゃない？こうボードゲーム界隈のこの X の、うんうん、なんだ流行りみたいな、今日のトピックみたいな乗りそうな勢いで結
構伸びてた。確かにそうだね。うんうん。
え、そうそうそう、あれはちなみにその、うん、なんだろう、パッと見て思いついたんですか？このドーム型の。
あ、そうだね。
ディスプレイ。そうなんだ。
よく、その、ダイソー、まあ、100均って、まあ、ボードゲームに使えるものを見に行くところじゃないですか。
はい。そうです。
なので、そうですよ。まあ、なんか使えるものないかな、とかね。
うんうんうん、
なんか、切り分けられてる、なんかトレイみたいなやつとか、そういうのを見たりして、うんうんうん、なんか使えないかな、っていうのをブラブラ見たときに、ちょうどいい形のダイスカップ、うん、ダイスカップじゃねえや、ディスプレイドーム。あったので、あれこれなんか、これにダイス入れたら、なんかちょうど良さそうだなぁと思って、
うんうん、
買ってみまして。
うんうんうん。
ただ、こんなにいいねが来るとは正直思ってなかった。周りの人ぐらいで、なんか知ってくれたらいいなぁと思って、たら、
うん、
ねえ1600とかいいに来てね、通知がすごいことになってましたね。びっくりしましたね。
ピコンピコンピコンみたいな。
そう。
最初なんだと思った、その通知がピコンピコン。
いやー、まあちょっとまあ内心ね、
うん、
バズったらいいなっては思ってたから。
お素晴らしい。
あんなに反応もらえるとは思わなかったね。あとはその、
うん、
コメントとかでいただいた内容で、
うんうん、
あ、コメントじゃねえか。僕の、友達かなにこの話をしたときに、あ、これすごいねって話をしてて、うんうん、でなんか知り合いにそのバーをやってる人がいて、
うんうんうん、
でまあちょっとゲームとかでダイス振ったりすることがあると、
うんうん、
でそれをこれにすればなんかそのなくしたりもしないし、
うんうん、
あのコロコロコロって振るだけだからこれすごいねって話をしてて、うん、ああそういうところでの使い道もあるのかみたいな。
あ、なるほどね、うんうんうん、
とかコメントの方でもその、
うん、
まあお子さんとあのゲームする時とかにやっぱ、うんうん、あの下に落ちちゃったりとかテーブルから出たりするから、うん
うん、そうだね、
すごくいいですねとか、あのネットカフェとか、
うんうん、
そういう動物がいるとかのところでもあのすごく使いやすそうですねっていうので、
あ、
話をしてて、あ、そん、あ、なるほど、みんなそういう使い方も考えてるのかみたいな、逆にこっちがあのたし、なるほどねみたいな。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、
なんかこう、なんて言うんだろう、この1の情報が10になって帰ってきたね、
うんうん、そうそうそう、本当に
みんなにこう、うんうん、シェアしてもらって、
そうそうそう、
反応が返ってきて、
うん、
え、これはなんかあれかな、あのダイス、
うん、
ダイスのなんかコペルニクス的展開みたいな、
あー、あるかもしれない、
パラダイムシフトみたいな、起こったんかな。
かなりね、まあ、もともとねダイスカップっていうのがあるけど、
あ、一応あるんだ、そういう、
そうそう、元々
商品的な、うん、
そうそうそうそうそう、あって、まあ、自動でこのダイスがガラガラガラってシャッフルされるやつもあるし、
うんうんうん、
あの手動でコロコロコロって転がすタイプもあるんだけど、うん、そうそうそう、やっぱそういうのってどうしてもなんていうのかな、100円では買えないわけですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
ええ
ー。安くても、まあ、手動のやつとかで、まあ、600円、700円とか、大体1000円は超えるかなっていうぐらいの
もの。なるほど。10分の1。
そう、そうなんです
。消されないっすか？大丈夫ですか？
いやー、僕が消されたときは、ダイスカップの件だと思ってください。そんなことで消されて
なんか大きな利権に消されるみたいな。
さすがにダイスカップで消されないでしょう。
まあ、それはないか、さすがに。
でもね、本当なんかみんなのなんかね、うん、役に立ったのかなっていうのでちょっと嬉しくなりましたね。
かなり役に立ってんじゃないかな、うん、だってあのそのダイスカップの投稿見た後に、
うんうん、
あ、いいなと思って、あの翌日ダイソー行ったんですよ。
お
で、なんかこのなんだフィギュアディスプレイとかが置かれてるところ、うんうん、見たけど、なんかダイスカップなかなくなダイスカップじゃない、あのアクリのこのドームディスプレイドームがなくなってて、あ、ないみたいな。
すごい、買い占められてるかもしれない。
買い占められたかもしれ
ん。まあ普通に売ってるんでね。はい、
うんうん、
まあぜひあの X の方見ていただいて。
うんうんうん、
はい、
あの音がいいよね、あれ。
そうそうそうそう。
シャカシャカの音も。
音いいのよ。
うん、音を聞きに行くのもありです。
ASMR 要素もあるので。
あ、そうそうそうそうそう。
ダイスもね、このパカってね、すごく外しやすくて、はい、うんうん、ダイスの数もあの全然入れ替えが簡単なので、
あ、
本当に便利だなと思いますね。
いい、上等さ。
ああ、そう、上等さですよ。上等さですよ。
上等さ、はい、
というお話でございました。
はい
はい、ハクンは何かありましたか？
近況ですかね。
何かありましたタイム。
何かありましたかタイム。あ、そうそうそう。ちゃんと考えてきました。
はい、
どれ話そうかな。 私はコメダが大好きなんですけど。
あ、コメダ。はい。
はい。今日も、コメダに行ってきました。お休みだったので。
あら、いいですね。
うん。いや、コメダは素晴らしい。
うん。ちなみに何時ぐらいに行ったの？
入店が、まあ、1時とかかな？
ああ、お昼タイムね。
うん、1時から4時まで。
うんうんうん。
居座りましたね。あ、いや、コーヒー一杯で粘りました。
おー、すごいね。よかったね。
うん、粘りました。いや、でも、前行った時はね、先々週ぐらいにも行ったんですけど、
うん、
その時は朝早く行って、
うん、
そしたら、コメントはモーニングがあるんですよ。
あー、有名だね。
そうそうそう、ドリンクいっぱい頼めば、モーニングの、食パン半分と、オプションで、なんか卵だったり、サラダだったり、あんことか、ジャムとか、まあ、そこは選べるんだけど。ね、ついてくるんですよ。
うん。
その時は、確か、朝9時に行って、
うんうん、
なんか、お昼の3時ぐらいまで、
すごい。
居座ってて。
トータル ?6 時間 ?6
時間
すごいね。
520円とかで。
お安い。
居座りすぎた。そうそう。
まあね、人がいっぱいじゃなければね。
あ、そうだね。うん。平日だったので、うんうん、まあ、妨害ではないだろうと思ってるんですけど、そう、コメダいいんですよ。コメダ愛をちょっと語りたいな。
じゃあちょっとコメダ愛を語る前にオープニングいきますか。
はい、行きましょう。
はい。じゃあ、ですね、ハックンのオープニング。あ、そっか。これ、今回収録で撮ってるので、
うん、
あれできないですね。エコーができないので。
そっか、ままじゃあ、セルフエコで。
セルフエコーで、はい、いきたいと思いますよ。それでは、始めていきましょう。ガチャシーボードゲームラジオ。ガチャラジー。
ガチャラジー。
ワンワンワン。
ワンワンワンワン。
この番組は沖縄のミープル君とハックンがボードゲームや日常のことを話したり、ボードゲームを使ってみんなで遊んだりするラジオです。勉強不足のところもあるので、間違えたり知らなかったりすることもありますが、ご容赦ください。
はい。
はい。ということで、第16回。
16回。
はい。やっていきたいと思います。じゃあ、はい、ハックンのコメダ愛について語ろう。
はい。そう、はい、勝手に語るだけ。
はい、じゃあお願いします。
はい、まずね、
うん、
この昨今なんていうの、例えばマックとか、
うん、
なんかそういうファーストフード店では、
うんうん、
なかなかね、長居はちょっとみたいな、勉強で長時間占有するのはちょっとご遠慮くださいみたいな、机に、うん、書かれたりするんですけど、
そうだね。
まあ、それもあるし、まあ、やっぱ回転率上げるためかわかんないけど、この椅子が硬かったりするじゃないですか。
うんうんうん、
なんかプラスチックの椅子とか。
うんうんうん、
それに逆行してですよ。コメダは椅子がふかふかなんですよ。
なるほど。
そうそう、ちょっと重厚感のある椅子で。
うん、
で、なおかつ、その、座り心地が良くて、
うんうん、
で、ちょっと深いワインレッドみたいな、この、なんだろう、デザイン色、
うん、なんか、ちょっとレトロチックなね。
あ、そうそうそうそう、うんうん。そうそう、深いワインレッド、レトロ風な、雰囲気が良くてですね、
うん。
そうそう。で、なんかね、コメダの、戦略というか、経営方針としては、
うん、
回転率を上げるというよりも、一人のお客様に長くいてもらって、
うん、
で、それで、まあ、ドリンクだったり、そこから追加の注文で、お昼食べたりとか、デザート食べたりしてほしいみたいな。
うん
うん、なんか、そういう方針らしいんですよ。
うんうんうん
うん、だから、なるべく長くいてほしいなっていうコンセプトで作られているみたいで、
うんうんうん、
まあ、それもいいなって思ったんですけど、
うん
うん、であとはその店内のこの作りが基本的に木目調っていうか、あの 木でできてる、
うんうんそうだね、
っていうのが、そうそうそう、やっぱ木造っていうのがね、結構その落ち着きを感じるなって思いまして、
確かに、
うん、そうそう、落ち着き感のある店内、
うん、
でそしてその一人で来た人のためになんかこう壁沿いにこう一人用の席があったりとかっていうのもすごい、そう、あるのよ。
へえ、知らなかった。
そうそう、それもありがたいし、うんうん、であとはね、これは店舗によってちょっと変わるのかもしれないんだけど、
うんうんうん、
このお店で働いてる人がなんか手作りで米田グッズみたいなのをなんかたまに作ってて、それをなんかお店の入り口とかに飾られてたりするんですよ。うん、
へえ。
なんかそれがなんかいいなと思って。
うん、
なんかこういうフランチャイズ的なお店ってなんかそういうのも許さなそうじゃない、うんうんうん、なんか場合によっては、
ね、うん、
他のお店となんか
違いがオリジナリティになっちゃうからね。
あ、そうそうそうそうそう、うん、オリジナリティを出さないでくださいみたいな感じで、なんか厳しそうだなって思ったんだけど、なんかそうでもないみたいで、
へ、
うんうん、そうそう、とか前友達と行った時に、
うん、
この入り口に置かれてたなんか冬場に行ったから、なんか冬のなんだろう、ツリーみたいな、
うんうんうん、
ミニツリーみたいなのが飾られてて、
うん、
友達が、あ、これかわいいねって言ってたら、
うん、
ちょっと店員さんが、あ、なんか褒められてるよみたいな、
うん、
でなんか会話してたから、
うん、
よかったねみたいな会話してたから、あの人が作ったんかなっていうのが見れて、すごいなんて言うんだろう、なんかいいお店だなみたいな、
うん、
思っちゃいましたね。
お
お、うん、
いいね。
そうそうそう、でなんかご飯も、まあ、ご飯っていうか、うん、食べるフードもさ、
うんうんうん、
写真より 1.5 倍ぐらいの大きさで出てくるみたいな
逆写真詐欺みたいなね。
あ、そうそうそうそう、逆写真詐欺で言う、ね、っていうのもあるし、うんうん、あとはね、Wi-Fi が無料なんですね。
へえ、そうなんだ。
そうそうそう、まあ、1時間おきにちょっとログインはしないといけないけど、うんうん、でも、うん、まあ仕事ではちょっとね、使わない方がいいかもしれないけど、
うん、
ちょっとね、ネットをサーフィンするとか、うんうん、動画再生するぐらいには全然使えるんで、
うん、
めちゃくちゃ重宝してますね。
なるほどね。
そうなんだよ。だから朝早く入っちゃえば1日520円で、うん、使えるっていうか、その過ごせるので、
うん、
すごいこんなに コスパがいいお店はもうないんじゃねえかって思っちゃって
そうだね。だから
、はい、大好きになりましたね。
最高じゃないですか。
最高っすよ。米田に行きましょう皆さん
そうだね、コメダはやっぱ、うん、スタッフの人の接客もすごいなんか丁寧だよね。
そうなんだよな、うん、なんかみんな優しい感じの、
うんうんうん、確かにそれはそう感じますね。
はい、
うん、じゃあ
ミプル君は行きますか、コメダ。
いやー、なかなか
最近は行ってねえか、
足が遠のいてますね。
あ
いや、行きたいんですよね。
ああ、
うん、ねえ、なかなかこう日常的に行けるほどのちょっと余裕がないもんで。
あそかそか、
うん。ちょっと贅沢したい時とか、息抜きしたい時とかにね、したいなと思ってますね。
ぜひ。
はい、みんなで米田に行こうということで。
うん、そうそうそうそう、
はい、じゃあ、はい、じゃあ、
うん、
私が最近遊んだゲームのお話をちょっとしたいなと思います。
はい、はい、
ゲーム紹介のコーナー。
わー、パチパチパチパチパチ
急に始まる 今回私が遊んだゲームはですね、ダイソーのゲームですね、サンリオのスポーツフェスタというゲームがありまして、まあ、ラジオのリスナーの方でも、いらっしゃるんですけれども、ホゲラジの、リスナーさんの、中でちょっと、トリックテイキングっていうカードの、ジャンルのゲームの話になりまして、そこでダイソーからもう出てるよねっていうお話がありまして、僕あのダイソーのボードゲーム、まあ、安いので買い漁ってたんですけど全然遊んでなかったんですね。でこのスポーツフェスタっていうのが、トリックテイキングっていうジャンルのゲームになってまして面白いよっていうのを聞いたので、はい、積んでいたスポーツフェスタをですね、はい、遊びました。
なるほど。
でこのトリックテイキングっていうゲームの内容なんですけど、まあ、簡単に言うとですね、自分の手札が、まあ、例えば5枚手札がありますよ。
はい。
で、まあ、数字が書かれてます。1から10まで。で、バラバラで、5枚配られてるんですけど、で、その中から1枚を選んで、まあ、親がいたとして、親から順番に、時計回り、なり、まあ、順番にカードを出していきます。で、数字が一番大きかった人が、そのトリック、そのみんなで出した1回を1トリックっていう数え方をするんだけど、その1トリック勝ったよっていうので、勝った人がそのカードを もらえて、で次はその勝った人が親になってまた、カードを1枚選んで出していくっていうのを繰り返していくのがトリックテイキングっていう、ゲームのジャンルになってまして。
なるほど。取り手というやつですね。
そう、取り手ってやつですね。トランプもその、基本的にはそのトリックテイキングがかなり有名なゲームでありまして、で、まあ、今の説明だけだと数字だけなんですけど、そこに、あの、スートっていう考え方が入ってくるんですけど、これは、トランプで言うと、
ダイヤ、
スペード、ハート、クローバーの4つですね。
うん、
例えば、親の人が、スペードのカードを出したら、次の人は、その同じスペードからカードを出さないといけないよっていう、まあ、縛りみたいな感じだね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。で、まあ、それ以外のカードを出せない場合、まあ、スペードのカードも持ってないよっていう場合は、別のカードを出してもいいんだけど、その場合はもう弱いカードになっちゃうよっていうのが、まあ、ルールとしてありまして、まあ、細かいところで言うと、その、マストフォローとかメイフォローとかってあるんですけど、ちょっとそこは、割愛させていただきました。簡単に言うとそういうゲームですね、トリックテイキング。で、この、スポーツフェスタでは、3つの競技に分かれ、カードが3つの競技に分かれてまして、
ほう、
かけっこ、そして縄跳び、そして水泳という3つの競技があります。で、それぞれの、競技に1から10までカードがありまして、でそこから、手札が、配られまして、まあ、人数に応じて、カードの枚数が変わるんですが、僕は今回3人で遊んだので、10枚ですね、カードを配られまして、でそこから、親の人がまずカードを出して、親の人が縄跳びを出したら、次の人は、縄跳びのカードを出していく。まあ順番に出していくっていうゲームになってまして。で、まあトリック取った場合、まあ一番大きい数字を出して、取ったら、その1トリック勝ったーってなって、まあ3人で遊んだ場合、まあカード1枚1点になるので3点もらえるんですね。
うんうん、
それでまあ、トリックをいっぱい取っていきましょうっていうゲームなんですけれども、
うんうん、
まあ、そうすると結局手札が強いカードが来てたらその人が強くなっちゃうじゃないですか。
うんうん、確かに。
そうなんですけど、このスポーツフェスタはですね、面白い仕組みがありまして、
ほう、
特別賞っていう
特別賞
賞があるんですね。
かわいいですな。うん、
そう。でこの特別賞っていうのが、例えば、かけっこで3位だった。これポムポムプリンですね。うん、ポムポムプリンの特別賞がありまして、
あ、うん、あ、
ポムポムプリンはかけっこで3位だった。そのトリックで、かけっこで、まあ、3位になった場合は、うん、3位だけどこの特別賞がもらえるよっていうような、必ず1位じゃなくても、うん、その条件を満たせると特別賞っていうので点数がもらえるんですね。
面白い。
そうで、特別賞も、全部で1,2,3,7,8,9,10 10枚かな、全部で10枚あるんですけど、まあ、その10枚から、4枚がオープンになった状態で、まあ、そのトリック中に、必ず1位にならなくてもその特別賞を狙ってカードを出すっていう点数の取り方
をすることで、
必ずしも弱い数字が、弱くないっていうバランス調整が入ってて、
うんうん、特別賞でまたこうガラッと変わってくるっていう要素
があるんですね。そうそうそう、全然点数が変わってく
る、ね、さすが、さすがっす。
そう、
かなりね、サンリオっていうのもなんかまたいいなって思いました
。そうそう、カードもねかなり可愛くて、うん、マイメロだったりケロケロケロッピ、
バットバツマル、バツマ
ル、あとはシナモロール、クロミちゃん、
あ、クロミちゃん、
ハローキティ、タキシードさん、ハンゲドですね。
おわ、これはもうあれですね、人気者勢ぞろいみたいな、
うん、オールスターです。
オールスターですね。
ハローキティのね特別賞かなり面白くて、
ほう、
1人だけ勝負に1回も勝てなかった、でも影の努力は人一倍だったっていうので10点がもらえるんですね。
うわー、素晴らしい、結構でかい。
そうだから必ずあの勝たないといけないわけじゃなくて、1回も勝たないっていう、選択をすることで、
うん、
点数を取るっていう勝ち方もできるね。
なるほどね。2
位とか3位を狙って特別賞で点数稼ぎつつ、最後のハローキティで10点を取って勝つっていう勝ち方もあります。
うわ、素晴らしい、
はい、ちなみに僕が遊んだ時もこのハローキティで点数勝ってゼロトリックで1位になったパターンもありましたね。
うわ、素晴らしい、
うん、
いや面白いね。
そう、めちゃめちゃね、トリックテイキングとしても、
うん、
かなり優秀なゲームで、
うん、
だし、すごくわかりやすい。
うん。
ので、これがね、100円っていうのはね、
破格です。
やべえです。
破格ですよ、これ。サンリオの、サンリオの公式のところに置かれててもおかしくない、ね。あの3000円とかでさ。
うん、そうそう。普通にね、1000円ぐらいで売ってても、
うん、
買うぐらいの
買うよねこれはね、
出来ですね、うん、ちなみにこの、ゲームを作った方が、うん、おネギ屋さんっていう、
うん、
方で、この方もね、うん、かなりたくさんゲーム作ってまして、
うんうんうんうん、
ちょっとだけ調べますね。
はい、
今ボドゲーマというサイトを見ているんですが、うん、おネギ屋さんが作ったゲーム、
うん、
17種類ありまして、
わおわお、
有名なゲームだと、ゴーストリフト ていうゲームが最近出たゲームだと思うんですけれども、これもトリックテイキング、ああ、ごめんなさい、嘘です。ゴーアウトのゲームですね。大富豪系のゲームなんですけど、
うんうん、
これもね、かなり人気で、2025年に、出たゲームですね。
うんうん、
のゲームデザインをされたりする方で、かなり有名な方がダイソーのゲームを実はゲームデザインしてるっていう。
おー、すごい。
そうなんです。ただこのゲーム今、2021年か22年ぐらいに発売されてたんだったかな。
あ、そうなんだ。
あ、嘘かも。24年かな。24年ぐらいに発売されてたので、今はもう並んでない。
うわー、マジかー。再販はしないかしら。
まあ、フリマサイトだったりで、
うん、
もしあったら買ってみるのもいいかもしれないですね、うん、って感じだな。
ああ、なるほど。ちなみに、ミプル君はどちらでお求めに？
あ、僕はですね、ダイソーの、ダイソーのゲームを買い漁ってた時に買いましたね。
あ、そうなの？
はい。なので、ずっと持ってて遊んでなかったって感じだね。
ミプル君が買い漁ってた時期にはまだあったんだね。うん、
ありましたね。
うわぁ、奇跡。
はい。実は持ってて、面白いって聞いて、と思って。
はい、いやー、ちょっと、いいっすか？
はい。
ま、ボードゲーム、ま、作った方はね、うん、あ、お名前何でしたっけ？作った方。
おネギ屋さんですね。
おネギ屋さん。
尻尾の鬼。
お。
根っこの根。
お。
に、カタカナでギアですね。
おネギ屋。
そうそうそう、おネギ屋さん。
おネギ屋さん。かわいいですね、名前。そうそう、サンリオの、方針、社内、会社の方針みたいなのがあって、
うん、
みんな仲良くっていう方針らしいんですよ。
へぇー。
そうそうそう、だから、サンリオっていろんなコラボがあるじゃん。どこ行っても。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
そうそう、100均グッズにもあったりするし、うんうんうん、あと文房具とか、あと洋服とか。
ありますね。
そうそうそう、あれはなんでかっていうと、そのサンリオとコラボすることで、その商品だったり会社だったりが、
うん、
良くなるというか、こう売り上げとかさ、
うんうんうん、
良くなったり、なんかこう手を組むことでお互い良くなるんだったらいいよねみたいな、そういう方針らしくて、会社自体が。
なるほど。
そうそうそう。っていうのがあるから、だからこのダイソーの、ダイソーでなんか、こういうゲーム出しましょうってなった時に、もしかしたら、じゃあサンリオさんとコラボをしよっか、みたいな、まあ、わからんけど、実際はどうかわかんないけど、うん、で、かけた時にも多分二つ返事で、あ、いいですよってきっと受けたんだろうなーって思って、
うん、
ちょっとね、感動しました。
はい、
私もダイソー好きなんですけど、
うん、
ダイソーのね、商品開発のさ、
うん、
速さがすごいなっていつも思ってて、
うん、
なんだろう、この YouTube とかで、今だったら何が入ってるかな、シーリングスタンプとか、
あ、
なんかあるじゃん、このハンドメイド、そうそう、ハンドメイドとか、
うんうんうん、
でこう注目されてるやつが出てきたら割とすぐ商品化するんですよ。このシーリングスタンプスタートキットみたいな、
うんうんうん、
が出たりとか、あとはなんかネイルの、なんだ、昔はマスカ、違う、なんだっけ、マニキュアだ。そう、マニキュアが昔はメインだったけど、今はジェルネイルが流行ってるっていうから、このわざわざ UV ライトとか、
うん、
なんか専用の機械とかも今すごい種類出てますし、あとは調理器具とかも、なんかこのネットとかそういうので、こういう便利グッズありますみたいなのがわーって出ると、なんかすぐキャッチして作る、
うん、
てるんですよ。だからこのダイソーが ボードゲーム、
うん、
まあ、カードゲームとか、それが今ちょっと人気出てるんだなってこうキャッチしたから作ったわけじゃないですか。
そうだね、うん、
そうだから、そのダイソーのキャッチ力もすごいし、サンリオのコラボのフットワークの軽さもすごいし、このおネギ屋さん の、 このゲーム構成力みたいなのもなんかすごいなと思って、
うん、
奇跡でそれを定価で買えたミープル君も奇跡みたいな、
やった
そうだからなんかいいなと思いました。うん、
そうですね、うん、やっぱキティさんは仕事選ばないですからね。
あ、そう、うん、キティ様で
仕事選ばないで有名ですからね。
そう、あのね、あの沖縄のお土産のね、あのなんかパイナップルとかかぶらされてる、うん、日焼けされたりとかね。そう
タクシーとかにもなんか書いてた気がするな。
え、タクシー、
うん、
マジか
すごい、ね、仕事選ばないなーって思いますねすごいですよ、
素晴らしい、うん、
そうなんです。なのでもしどこかで遊ぶ機会があればぜひ遊んでいただきたいなと思いますね。
はい、
はい、
ちなみにサンリオキャラは誰が好きですか。
ああ難しい、ああここでまやっちゃうな、ちょっと3日ぐらいください
ああわかりました
はい、ということで、遊んだゲーム紹介のコーナーでございました。
はい、わーい、
はい、パチパチパチ。それでは続きましては、
うん、続きましては
ハクンのコーナーお願いします。
はい、はい、今回は、ゲストリーのコーナーなんですけれども、ね、今回はね、ちょっと私が考えた鳥クイズを出したいの。
鳥クイズ
あ、鳥用語クイズです。鳥用語、
鳥用語クイズね。
はい、あの別に専門用語ではない、あの鳥を飼ってる人の中でしか通用しない鳥用語の、
うん、
クイズがあるんですけど、
ミームみたいなこと、
あ、みたいな、
はいはいはい、
ありまして、それをちょっとね2問ほど出そうかなと。
これは
4択ソウルバーで出します
なるほど
はい、では早速クイズいっていいでしょうか。
はい、いきましょう。
はい、じゃあ鳥用語クイズてれー、というわけで
じゃじゃん、
じゃじゃん、これは鳥さんの、
うん、
ある体の部分を表す用語なんですが、
はい、
モフチリとは一体何でしょうか。
モフチリ、はい、
はい、丸一番、ほっぺのふわふわしている部分、丸二番、胸元のふわふわしてる部分、
うん、
丸三番、頭のふわふわしてる部分、
うん、
で丸四番、お尻のふわふわしている部分。さあどれでしょう。
モフチリ、
はい、モフチリ、
まあ、モフはね、そのモフモフしてるってことなんだろうけど、
うん、そう。
チリってなんだ
そうね。
チリってなんだ、
チリってなんだ、
チリソースか。チリソースのことなのかな。まあでも頭は結構、うんうん、その鳥によっても、その、つるっとしてる場合と、トサカがあったりする場合とあるので、なんかちょっと違うかなと思って。うんうんうん、
おぉ、なるほど。
あとは、ほっぺた、
うんうん、
ほっぺたもね、そんなにふわふわしてないような気がして、
ほう、
だから胸の部分かお尻の部分かだと思うんだけど、
うん、今ここだけ切り取ると怪しいですね。
胸かお尻かを僕は選ぶんですね
はい、
どっちが好きかって話だっけ。
うん、違う あ、違うか。あ、じゃあどっちが、じゃあどっちが好きなんですか。
むずいな。難しいな。選べないですね。
あ、違う違う。選べないんだ。あ、違う違う。正気に戻った。
まあやっぱ鳩胸とかって言ったりするから、やっぱその、
うんうん、
胸の部分のモフモフ感っていうのはやっぱ鳥ならではかなと思うんですよね。
ほうほうほうほうほう。なるほど。
はい。なので、
うん。
3番 ?3 番だっけ？
ああ、胸は2番だ。
胸。はい。2番の胸だと思います。
お、モフチリは、2番の胸のふわふわしている部分、
はい、ファイナルチュンチュン、
ファイナルチュンチュンファイナルチュンチュン
ファイナルチュンチュン
をてれれれ正解は4番のお尻のふわふわでした。
うわ、
2択惜しかった。
2択を外してしまった。お尻の方ね。
そうそう、お尻でした。あ、そうそう、そうなんだ。あのチリってなんだ、うん、って言ってたけど、
うん、
あのモフチリのチリはね、あのお尻のことで、
うんうん、
あのおチリって言うんですよ。
ああ、な、そうなんだね。
鳥界隈の方々、なんかこう可愛さとかもこう含めて、
はいはいはい、
おチリって言うんですね。
それでちょっと赤ちゃん語っぽい感じの。
あ、そうそうそうそう。それで、ね、あのモフモフしたお尻ということでモフチリございました。
そうなんだ。
はい。お尻。あ、そうそうそうそう。
お尻って見るんだ。
そうなのよ。ね、そう、そっか、やっぱそうなるよね。
なんか犬とかはね、その、
うんうん、
な
ん
かコーギーとか。
はいはいはいはい。確かに。
とかがその、
プルプルして
食パンに見えるとかっていうね。
あ、そうだね。確かにあるね。
あったりするけど。そうなんだ。へえ。
そうなんですよ。
ほう、
意外と、あれなんだよね、みんな人間ってお尻ばっかり追っかけてる。
今回のクイズはいろいろ切り取り方次第によっては
炎上案件切り取り方がひどいとちょっとこれは謝罪をしないといけないかもしれない。
お尻かとか
尻ばっか追っかけてるとか開かないですね。
露骨な表現がね。はい
はい、あ、そっか。露骨な表現。
鳥の話なんでね。はい、鳥の話
で。あ、そうそうそう、鳥です。
はい、
鳥ですよ、これは。あくまで鳥。
いやー、残念。はい、じゃあ、はい、ちょっと2問目お願いします。
はい、もう一問。停電。
はい、
これは鳥のある動作を表す言葉なんですが、
うんうん、
スサーというのは何の動作を表しているでしょうか。ソサーですね。
はい、
丸1、フローリングをこう滑ること。
あ、
はい、なんかこう、はい、飛んできたときに、はい、飛んできたときなんか、うん、スーみたいなね。
ツルツルするからね。
あ、そうそうそう。うん、丸2番、カーペットの上で転がること。
へぇ、
うん、あのこう、カーペットの、まあ鳥の品種によってはこう、カーペットの上で、
うんうん、
あの寝っ転がって、なんかスンスンスンって移動することがいるんですよ。
へ
え。はい。
なるほど。
転がること。
はい。
で、丸三番、羽を伸ばすこと。で、丸四番、羽を抜くこと。
なるほど。
さあ、その四択のうち、スサーを表すものはどれでしょう。
羽を広げるで、すさーっていう擬音はあまり使わないかなーっていう気がするんですが、
うん、
まあ、羽を抜くも同じくですね。
うん、
まあ、なんていうか、やっぱ一番がやっぱり音の感じとしてはこう滑ってるっていうので近いかなと思うんだけど、その2番のカーペットで転がるっていうのは、その、鳥ならではというか、
うん
うん、っていうところがあるから、
うん、
まあ、そこがクイズに出てきそうだなっていう気はするんだけどね。
うん、
なので1か2のまた2択なんだけど、
うん、はいはいはいはい、
やまあここはでも、
うん、
直感でその
直感で
音の響き的に一番、
うん、
フローリングを滑る音ではないかと。
おなるほど、エースサーはフローリングを滑る音。
はい
はい、ファイナルチュンチュン、
ファイナルチュンチュン。
おー、てれれれスサは、実は羽を伸ばすこと。
なんだと
一番ないと言われていた羽を伸ばすことでございました。
まるっきり外れてたぜ。そう
なんだ。やっぱむずい、むずいか。の、なんていうの、もう情報なしで、うん、やっぱこれ見ると何のことってなりますよね。
うん。ちなみにそのまあ、はい、なんか解説とかあればお願いします。
あはい、あちなみにじゃあミープル君が選んだ1番フローリングを滑ることっていうのは、はい、特にそういう用語はありません。
ああそうなんだありそうだけどね。
そうありそう、うん、ありそうですけど、ね、意外とないんですよね。
うん、
で2番のカーペットの上で転がるっていうのは、
うん、
特にインコちゃん、中型インコちゃんがよくやる行動でして、
うーん、
この背中をこうカーペットにこうすりつけて、うん、すりつけたまま移動するんですよ。
へ
え、そうそう、あれはスサーではなくてヌベヌベしてるって言います。
なるほど、別の用語があるんだね。
そうそうそう、別用語でした
。うん、
そうそうそう、で羽を片方ずつ伸ばしてこうスサーが3番で、羽をこう羽づくろして抜くことは、まあ、これは特にまだ何も名前がついてない。
うーん、
はい、
なるほど、
ございました。
スサーっていうのはどこから来てるんだろうね。
そう、うん、
どうぞ。
なんかね、このこの羽を伸ばすときに片方ずつこう羽伸ばすんだけど、
うん、
その時にこの足も一緒にさ、なんかちょっとうーんってなんか伸ばすのよ。
うーん、
左側の羽と左足をなんかこう一緒にうーんって伸ばすのが、
うん、
なんかなんだろう、このスサーって言われてんのよ。なんでかわかんないけど、
なんかこの広げるっていう、なんかその飛ぶ時の広げるっていうよりは、そのなんか背伸びに近いような感じ？
あ、そうそうそうそうそう、そうです、そうです。羽を伸ばす。
伸ばすみたいな感じなんだね。
そうだね、そうそうそうそう。まさにそうです。
そうね。そうなんだ。
うん。
いやー、じゃあこれはちょっと使っていきたいですね。
じゃあ、スサー。スサーをちょっとね、広めていきましょう。
今回は、
はい。
ゼロ問正解でした。
まあまあちょっとむず難しすぎましたね。
いやーでもね、絶妙にいい感じのところだったんでね。
おやったー、はい、
面白かったです。
わーい、
はい、ね、ゲストリのコーナーは、あれね、鳥をテーマにしたコーナーっていうことで、
まあそう、
いろいろ ねクイズなり紹介なり、
そうなんですよ。なんつうの、このラジオ、ボードゲームラジオにこうかぶせて鳥好きを広めようっていう裏テーマが私の中であるので。
あ、なるほどね。あ、そうなんだ、はい、実はそんな裏テーマが。
そうそうそう、気がついた鳥にも詳しくなっちゃってて、なんかあ、鳥かわいいなって思ってくれる人が増えたらいいなみたいな。
あ、素晴らしいですね。じゃあ密かにそこも増やしつつっていうことで。
そうそうそう、そうです。鳥仲間を増やしたい。いや、ね、陰謀です。陰謀ですよ、ハックンの。
じゃあまた今後もね、はい、ゲストリーのコーナーも、はい、やっていきたいと思いますので、はい、
はい、
それではエンディングに入っていきましょう。
はい、
はい、それではエンディングです。
エンディング、
はい、今回は通常回ということで、
うん、
なんやかんやで1時間は喋ってますね。はい、
うん、でも、
うんうん、
いつもだったら1時間超えたとこで、では早速みたいなことを、ね、してたので、かなりこうテンポがなんか良くなってきたんじゃないかな。
そうだね、ちょっとね、うんうん。 とは、まあ、今回はもう7月に入りましたので、
うんうん、
年、1年的には下半期になりましたので、うんね、ちょっと次回の、カチャレジではですね、2026年上半期を振り返ってみようということで、
わお、
はい、上半期にあった出来事を、うんだったり、うん遊んだボードゲームについて語っていきたいなと思いますので、
あ、いいですね。
はい、楽しめるかどうかは分かりませんが聞いてもらえたらいいなと思いますので、
うん、はい、
はい、またぜひ、お楽しみにしていただければと思います。
はい、楽しみです。
はい、それでは、なんだっけ、締めの言葉をお願いします。
はい、はい、カチャラジでは皆様からのお便りをお待ちしています。メッセージやコーナーへの投稿は X でハッシュタグカチャラジ、カチャはひらがな、ラジはカタカナでつぶやいていただくか、スタンド FM のコメントやレターからどしどしお送りください。お待ちしております。
またこのラジオはポッドキャストや Spotify でも聞くことができます。いいねやフォローをしていただけると大変嬉しいです。
デイジョシです。
ここまでのお相手は沖縄のミープルくんと、
はい、沖縄のハックンでした。
またやーさー
またやーたーい。